こんにちは。一般社団法人日本高齢者改善介護協議会理事長のフロレンス岩下こと岩下ゆかりです。よろしくお願いいたします。改善介護士2級講座、いよいよですね、最後の第10章になります。こちらは動画で無料で、第10章まで全部配信しておりますので、ぜひお勉強していただきたいと思っているんですが、使用するテキストは中央法規出版さんから出版されております生活場面から見る身体観察のポイント、こちらのテキストを使っておりますので、ぜひこれを、手に取りながらですね、一緒にお勉強していただきたいと思っております。最後の10章はテキストも最後になりまして、154ページからになります。観察と報告相談ということで、こちらの講座はですね、観察力、改善介護士に必要な能力のうちの観察力を特にテーマとしてお話しさせていただきましたので、最後観察力に関してまとめさせていただいています。観察の重要性を再認識しようということで、この観察力というのはいろいろな介護の質、ケアの質にとても関係があることなんですね。例えば未だに身体抑制をしている施設というのもまだまだあります。法律上はですね、ご家族の同意書がいただければ緊急の、例えばもうどうしようもない、このどの方法をとってもうまくいきませんということをきちっと説明して、このままではご本人に危険が及びますというようなことをご説明して、ご家族がいいですよという書類をね、書面を交わせば身体拘束をしてもいいという法律がまだまだあるんですね。そうするとその方法で未だに抑制医と言われるようなつなぎ服といって、いい介護をしている人は見たことがないかもしれませんが、つなぎのようなこうファスナーがあって、自分では脱ぎ着ができないお洋服を着せられたりとかですね、あとはこう手でいろんなものを触りますから、それを触らせないようにするためにこう手袋の大きなミトンみたいなものをつけられて触れないようにするというような抑制の、身体虐待に実はつながるんですけれども、一応同意書もね、あれば OK というのがあるものなので、それをまだまだやっているところというのがあります。これはなんかもうどうしようもない、認知症の症状がひどいからどうしようもないんだよというふうにやってる側は言いたいのかもしれないんですが、実は観察力不足によるものなんですね。観察力があればこんなつなぎ服などを着せなくてもなんとか対応ができるのに、観察力がないためにつなぎ服を着せましょうみたいなことになってしまうんです。例えばなぜつなぎ服を着るかと言いますとですね、大体のパターンがおむつをしている人が多いので、そのおむつを手を入れてしまってズボンの中に手を入れてちぎってしまうっていう方がいらっしゃるんですね。なのでおむつが要するに紙くずだらけになってベッド上がすごく汚れてしまうっていうこと でもちろん本人も例えば排便した後の便を触ってしまって、それをいろんなところにくっつけてしまって不潔になってしまうっていうような事実がある。それをどうしたらいいかわからないので、つなぎ服を着ればおむつの中に手を入れるということをしないで済みますからねっていうふうに選択するんですけど、本当は観察力がきちっとあればですね、なぜ手をおむつの中に入れてしまうのか、ちゃんと認知症の人でも行動には絶対理由があるはずなんです。でそれをよく詳しく観察することで原因が分かれば、その原因に対しての対応をきちっと対策を取れば、つなぎ服を選択するというようなことをしなくて済むんですね。観察力がないと理由を想像するということもできないです。認知症の方は喋ったりすることが難しいので、なぜそういうことをしてるんですかと聞いてもね、答えてはくださらないわけですね。そうすると私たち介護職員はそれを想像して、もしかしてこういう理由なのかもしれないねっていうことを探っていくっていうことがお仕事の中でとても重要なんですけど、それができない イコール観察力が弱いってことなんですね。ですから単純にですね、ここにも書いてあるように間違い探しゲームとかですね、周囲の人々を観察するみたいな、そういう遊びながらでもいいので観察力をつける、ちょっとした変化に気がつくっていう能力を高めるということは、とても私たち介護職員の必要な能力ではないかなというふうに思っています。報告連絡相談とは、観察した項目を次に正しく報告したり連絡相談するっていうことがお仕事の中でとても重要です。で、医療との連携が大事なわけですから、医療従事者の人たち、それは内部の看護師とか内部のドクターにもそうですし、あとは外部の訪問看護の方やケアマネージャーや主治医にきちっと正しく報告できるっていうことも大事なんですね。なので、まあ、もちろん報告連絡相談ほうれん草というのはビジネスの世界でもね、お仕事の世界でも大事なんですが、我々はそのお仕事の世界の中でさらに命を守っているという部分もあるので、正しく迅速に情報を伝えられるという技術がないと観察力だけ良くてもダメなんですね。そうすると報告連絡相談、この違いもきちっと分かっておくことが必要になります。まず報告とは、現在と過去の結果を結論経過の順番で要点を絞って周囲の人に伝えることなんですね。そうするとこれはですね、今見たことまたは過去に見たことっていうものを報告する、伝えるですけど、よく介護職員さんの場合はですね、まあ、女性が多いせいもあると思うんですが、なんかずっと経過の話をずっと淡々として、結局何が言いたいのかよく分かりませんっていうふうに聞き手がイライラしてしまうっていうことが多いので、結論を先に言う、熱が出ています、38度5分ありますっていうのを先に言ってほしいんですね。で、そしてプラス経過も必要なので、38度5分今あるけれども汗をかいていますとか、苦しそうですとか、食欲もありません、昨日の晩ご飯も食べてませんとかですね、そういう経過を順番を追って説明してほしいんですね、要点を絞って。次の連絡、今度は連絡っていうのはこれからの予定、特に情報を共有する日程とか時間とか場所とか内容、だからどちらかというとご案内とかね、ご連絡みたいな形でやりますけど、未来の話をすることです。なのでどちらかというと今回のテーマの病状のことを早期発見して正しく観察して適切に医療従事者に伝えるという意味では、連絡はあんまりねちょっと関係ないかもしれないですね。相談というのは、判断に迷うときや不安な要素があるときに用いるのが相談です。で、これは重大な緊急事態になる前にタイミングよく相談するというのが大事になってきます。なぜかというと、もうすごく重病な状態になって、もう手遅れな状態までほっといて相談されても困っちゃうわけですね、相談された方は。なのでこれは早め早めに相談するというタイミングがとても重要になります。報告連絡相談はね、適切なタイミングでやりましょうということが書かれていますが、結構ね、相手の人が忙しい時に話しかけても聞いてもらえなかったりとかですね、あとはやっぱり要点がまとまっていないと何が言いたいのって突っ込まれて嫌な感じになりますね。報告は結論から言ってください。〇〇さんが腹痛を訴えていますが結論なんですね。で、その後にその腹痛に関する経過とかその他の症状なんかももちろん伝えます。で、先ほども言いましたが、相談は状況が悪化してからではなく、早め早めに問題がこじれる前に相談するっていうことが大事です。結構なんかですね、しばらくすれば良くなるんじゃないかしらと思って相談しませんでしたっていう人が多いんですけど、まあ、お仕事のね、いろんなことも早めに相談してほしいんですが、特に利用者さんの命に関わる病気のことは、手遅れになりましたっていうふうにして後から取り返しがつかない。お仕事のね、ビジネス的なことは後からいろんな方法で頑張れば取り返しがつくかもしれませんが、こういう人の命に関わることは取り返しはつかない時もありますので、やはり早め早めに ちょっとなんかおかしいなと思ったら相談する。結果的におかしくなかったとしても、それは結果往来で良いことなんですね。なんか相談したことを怒られるから嫌だと思って相談しない人が多いんですが、ことこの病気絡みのことはちょっとでも変だなと思ったら相談するっていうことがとても大事になります。優秀な介護職員としての条件、疾病に強い介護職の重要性が高まってきています。でこれは一番最初の、ね、第一章の動画の中でもご説明したんですが、もう時代が超少子高齢化、2025年になると団塊の世代の方が後期高齢者に一気にどっと数が増えます。本当は今の感覚でいくと病院で見てほしいなっていうような重症な方も、もう病院では見れないから、もう病院のベッド数が足りないからということで、どんどん在宅や施設やサービス付き高齢者向け住宅などのような住宅系の施設にどんどん、退院してくださいと言われる時代がさらに増すんですね。なので在宅や介護施設で医療ニーズの高い方を対応できる介護職員じゃないと勤めることも難しくなってくる時代がやってきます。156ページにですね、適切な報告、より具体的に書いてあります。適切な相手に適切、正確な事実を報告する。これは最初の時の第一章でもね、お話ししたと思うんですが、正確な事実を伝えるということがとても大事です。37度2分は微熱なんですね。それは高熱と言ってもダメですし、反対に38度5分は高熱なんですね。それを微熱って言ったら適切な事実は報告してないんです。なので38度5分ですという数字が一番客観性があるので、できる限り数字を使って報告するというのが理想的ですね。適切な観察をした後には適切な報告で、経験の浅い介護職員さんの場合には、その日一緒に働いている、ね、リーダーさんとかね、その日の先輩とかですね、その日の責任者の方とかね、そういう方たちに事実を伝えられるようにならなきゃいけません。風邪をひいたようですっていう報告もダメだという話も最初にしました。風邪というのは疾患名なんですね。病名なんですね。病名を診断できるのは日本の法律では医師だけなんです。だから私も看護師ですけど、私も多分能力的には医師と同じように、あ、風邪だなってわかるんですが、公に風邪をひいていますとは言ってはいけないというのが法律上一応決まっていますね。なので介護職員さんがどんなに優秀でも先生たちに対してですね、風邪をひいていますって言わないっていうことも知っておいてください。なのでじゃあ病院に行って何て言えばいいのっていうと、症状を伝えることが大事です。鼻水が出ていますとかね、咳が出ていますというのが症状を伝えることです。この結果、まあ多分風邪なんでしょうけど、風邪をひいてますよね先生っていうと、先生によっては相当叱られる場合がありますのでご注意ください。ここで知っておかなきゃいけないのは、症状と疾患の違いを理解しておくということが大事です。例えば、症状というのはですね、鼻水、咳、喉が痛いとかね、熱があるとか、頭が重い、頭重感、しびれがあるとか、麻痺があるとか、短期記憶障害がある、こういうものを症状と言います。病名ではないんですね。で、疾患名、要するに病名ですけど、これは風邪とか肺炎とか高血圧、低血圧、糖尿病、貧血、動脈硬化、脳血管疾患のような病気の名称。で、こちらはどんなに実力があって分かったとしても、公では言ってはいけないというふうに決まっています。158ページには多くの事実を報告するというふうに書いてあります。やはり先生たちがその診断名をね、診断するとか、医療従事者がそういうこう判断をするっていう時には、たくさんの事実があった方がより正確に診断ができるんですね。なので観察力が高ければたくさんの項目を観察することができますのでね。で、自分の頭の中では判断がとても重要です。 例えばもしかしたら肺炎かもしれないなと頭の中では想像して疑って観察すれば肺炎に絡む症状を確認することができますよね。そうすると肺炎になったらどんな症状が一般的にはあるんだっていうのがつながっていれば早期に肺炎を見つけることが可能、イコール受診をすることが可能、早めに受診すれば早めに治療をして助かる確率が高まるってことです。そしてもう一つ大事なのは過去はどうだったのかの時間的な経過。これはね、結構ちょっと介護職員さん苦手な印象が私はあるんですけど、今日今どうかっていうことだけではなく、昨日一昨日その前っていうふうな経時的な変化を、把握しておくっていうことは必要です。でもちろん皆さんね、交代制で仕事をしているので昨日は休みだったから知りませんって言いたくなる気持ちもわかるんですが、昨日勤務していた人とかそれを介護の記録用紙にきちっと書いてあるはずなので、そこまで観察する把握するっていうことが大事になります。でそれを踏まえて報告をするってことですね。なのでほとんど皆さん多分経験されたことあると思うんですが、病院に利用者さんをお連れして一緒に受診をすると先生からいつからって必ずいつからって聞かれるんですね。いつから熱が出始めたのか、いつから食欲がないのか、いつからしびれがあるのかっていう、このいつからはとても重要なポイントですので、僕勤務じゃないから知りませんなんて言わないようにしてください。適切な相談の方法、ベテランになったら自分の意見も含めて相談できるとベストです。例えば介護職員同士とかね、あとは看護師、その自分の職場の看護師への報告相談をするときに、もし肺炎だったらいけないので早めに受診した方がいいんじゃないですかねっていうふうな言い方をするのは全然 OK です。でなぜ肺炎だと思うかっていうと、こういう症状があるからなんか肺炎っぽいですよねみたいな形で自分の意見も付け加えてするといいですね。そうすると緊急時にすごく役に立ちます。でくれぐれも注意するのは、そういうふうに思ったことを受診した病院先の先生に言っちゃうと怒られますのでご注意くださいね。実力をつけるために、今日本ではグループホームとかですね、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームで結構小規模なところが多いんですね。でデイサービスなんかも10人だと看護師はいらなかったりもしますので、そういう、こう看護師がいないとか看護師が少ないとか、あとは夜中は1人で夜勤をしているっていうような職場もまだまだたくさんあります。そうすると自分一人ぼっちで判断をしなければいけないという場面がいっぱい出てくるんですね。その時に不安を持ったまま毎日毎日働くのではなく、自信を持って働けるようになるというのが、この協議会を作る目的の一つでもあるんですが、この高齢者の命を守ることっていうのはなんとなく医療従事者の役割であって僕たち関係ないですよって思ってる人が結構多いんですけれど、実はこう介護職員がこの改善介護士の知識を勉強して知っているっていうだけで高齢者の命を守ることが、助けられる命がたくさんあるということを知ってほしいんですね。でいざという時に命を守る現場にいるのは自分だけしかいないということもありますので、そこをもうどぎまぎしてどうしたらいい、何したらいいんだろう、分かんないってパニックにならないで対応できるという力をぜひつけていってほしいなと思います。究極ですね、もし自分が医師であって主治医だったらどういう判断をするかなっていうことを想像して動けるようになると、すごく安心できるかなというふうに思いますね。あとはですね、報告相談のルールを決めるということも必要です。でこれは、個人でやるというよりは会社とかですね、施設、事業所でという意味ですね。職場に報告相談の何かルールというのがありますでしょうか。毎晩毎晩ね、これがないとですね、毎晩毎晩自宅で休んでる看護師にやたら電話がかかってくるとか、職場で結構頼りになる職員さん、介護職員さんがいるとしたら、その職員さんにやたらねえねえどうしたらいいのって電話をかけるっていうことが起こるんですね。そうすると かけられた方はせっかく休みなのにリラックスして子供と遊んでたりしてる時間に毎晩のように電話がかかってきたらもうちょっとこの職場嫌なんだけどって嫌になっちゃいますよね。そうすると優秀な人が辞めてしまうっていうことが起きます。なので電話がかかってくるのは本当にどうしようもないわからないことのみっていうふうに減らしていく必要があるんですね。そうするとこの減らすための方法は要するに様子観察でいいのか、明日まで明るくなるまで様子を見てていいのか、それとももう看護師に確認をして現場に来てもらって見てもらわなきゃいけない状態なのか、もう病院にすぐ連れて行かなきゃいけないのか、はたまた救急車を今すぐ呼びなさいというレベルなのかという、この4種類ぐらいの判断ができるようなルールを作っておくっていうことが必要になります。例えばですね、うちの場合は血圧がいくつ以上になったら何をするっていうのがまず決まってるんですね。例えば180以上の人がいたら深呼吸をしましょうとかね、安静に15分しましょう、ベッドに寝かせて安静してください、そしてまた測ってください、それでも高かったらどうのこうっていうようなルールが決まっています。なぜかというと血圧っていうのはちょっとしたことですぐ180ぐらい上がっちゃうんですね。なので深呼吸するだけでもう160まで下がるっていうことも起きますので、180あったからといっていちいち看護師に電話をするびっくりするっていうような問題でもないんです。でもそういうルールが決まっていない、お勉強もしていない職員がたまたま、あまり経験のない職員がたまたま見たときに、ああどうしよう180あるっていうふうに思っていろんな人に電話をかけたりしたら、ね、やっぱり迷惑になってしまいますので、そういうルールを決めておくっていうことはとても大事です。テキストはですね160ページですね。今度は最後の章になっていきますが、医学データの理解ということで、適切な観察をして適切な報告相談をするっていうことができるようになるためには、ある程度医学データを理解できていることが大事です。でもちろんいろんな医療の、ね、データというのはいっぱいありますので、全てを理解するというのは難しいですが、最低限こう要介護高齢者の方によく実施される検査とかね、そういうものを理解しておくと安心して、ね、対応できますね。でただこの検査の目標とされる基準値っていうのは時代によってどんどん変化します。でさらにね、学会や検査会社によっても微妙に違うんですね。だからちょっと端数が違ったりしますので、その辺はご了解ください。血液検査から始まり MRI ぐらいまでご説明しようかなと思っています。まずはですね160ページ、血液検査。高齢者によくあるものとしては、貧血の高齢者の方すごく多いです。で貧血を測る検査としてはヘモグロビンという検査データがありまして、 10g パーデシリットル、1デシリットル中 10g 以下の人たちはかなりの貧血です。例えば高齢者の方が入院して手術するかしないかの時に、このヘモグロビンが例えば 9. いくつとかしか、ね、ないような人は貧血がひどいので手術しませんとか、あとは輸血を準備してから手術しましょうっていうことになったりします。で高齢者の貧血の原因の多くはいろんな理由がありますが、一番数が多いのは腎機能の低下ですね。腎臓の機能が悪くなると貧血が悪化する人が多いです。であとはがんで出血している場合も貧血になります。この頃ここ半年とかでかなり痩せてきたよね、食事は普通にちゃんと食べているのにダイエットもしていないのに痩せてきたよねっていう方で、ちょっと顔色も青ざめてる感じがする、色が白いよねっていう方なんかは、体のどこかにがんができてそこから出血しているなんていう人多いですね。そのせいで貧血。あとはですね、硬膜下血腫、転んだ後頭をぶつけて脳のところの硬膜という膜の下の部分から出血をしている人なんかも貧血になることがあります。貧血が強いと疲れやすい、元気がない、運動するとぜいぜい言っちゃうとかね、顔色が悪くなるなど、酸素と栄養素を運ぶ力が弱くなりますので、注意が必要な病気ですよね。でただがんの検査 は CT とか MRI を取ったりしますので、なかなか認知症の人はじっとできないので検査ができないことが多くて、治療も難しくなってしまうので、高齢者の場合はがんが見つかっても治療をしないという選択をご家族と、ね、主治医が相談して決めることもありますね。そうするとその貧血を治すということも難しくなる場合があります。続きまして、血液検査、タンパク質。高齢者にとって体内のタンパク質が少ないと免疫力が低下します。今回の2級講座のいろんな各章の中で、タンパク質が少ないとこうなりますよって、いろんな病気にタンパク質不足はいっぱいつながっていますので、至るところで聞いたと思うんですが、特に免疫力が低下します。そうすると免疫力が低下しているイコール風邪からあっという間に肺炎になりやすいってことなんですね。免疫力がしっかりしている人は風邪をひいても、特に薬なんか飲まなくても 2,3 日寝てれば元気になるのは、免疫力がしっかりしているから、イコールタンパク質がしっかりあるからなんですね。イコールタンパク質少ない人は死亡率も上昇します。タンパク質はとっても大事で、これを血液検査で調べる方法としては、総タンパクというのが 6.5 から 8.5 グラムパーデシリットル、アルブミンというのが 3.8 から 5.3 あれば基準値だというふうに言われています。で、厚生労働省の推奨するバランスの良い食事では、実はね、十分なタンパク質が足りないんじゃないかっていう今医師たちの意見もありますので、腎機能に問題がない方たちはタンパク質をたくさんとって、この総タンパクやアルブミンが低くならないようにするっていうのが大事ですね。で、この栄養に関してはね、1級講座でもさらにもっと深く取り上げていきたいと思っています。今度は血液検査、血糖値の検査です。糖尿病の、ね、方が多いですね。とても要介護者の方も糖尿病の薬を飲んでいるとか、インスリンの注射を打っているという方がどんどんもう毎年のように増えてきています。空腹時血糖、ブラッドシュガーと言いますが、 BS というふうに医療従事者は言う言葉が多いんですが、この BS が80から110ぐらい、110グラムミリグラムデシリットルが基準値ですね。で、これが糖尿病になると高い値になってきます。で、もう一つ検査としてはヘモグロビン A1C といって HbA1c と書きますが、これが 6.0 未満で、これもね、糖尿病の学会さんがですね、結構頻繁に変えて基準が変わるので、また変わっちゃう可能性もありますけど、この HbA1c というのは 2,3 ヶ月前の血糖値のコントロール状況がわかるんですね。なので、よく健康診断の数日間だけ節制して健康診断のデータを良くしようなんていう姑息な人が多いんですが、この HbA1c は直前に何かやっても変わりません。なぜならば 2,3 ヶ月前の平均で出すからですね。で、この BS と HbA1c の値が高いと糖尿病のコントロールが悪いというふうに判断されます。で、糖尿病が怖いのは、糖尿病プラス血圧が高い、高血圧プラス心不全なると腎臓の機能も悪化するというふうにつながって、いろんな臓器がダメージを受けますので、最終的に心筋梗塞とかね、脳梗塞、脳出血などになって死亡するリスクが高くなるので注意が必要ですね。血液検査の中の次は腎機能です。腎機能というのは尿素窒素 BUN っていうのが8から20ミリグラムパーデシリットル、クレアチニン CR というふうに書きますが、クレアチニンはこれは男女でね、少し違います。男性の方がちょっと高めで大丈夫ってことですね。女性は低めの方がいいよっていうことで違いますね。で、これらはこの腎機能の尿素窒素とクレアチニンが高くなってくると腎臓の機能が悪くなったというふうに見るんですが、腎臓の機能が悪くなると尿の量が減少、少なくなってきます。そしてタンパク尿、おしっこがこう泡立ち始めたりする、白濁してくると、白く濁ってくるとタンパク質が出ちゃってるっていうことになるんですが、これも腎臓の機能が悪化している証拠となりますので、トイレの時に水洗トイレで流す前に泡立ってないかっていうのを観察することはとても大事です。イコール腎臓の機能がもしかして大丈夫かしらって見るってことですね。 そして肝機能はね、特に中年の世代の方、脂肪肝で肝臓の機能がまずいとかっていう人結構多いですが、まず肝機能は脂肪肝の前にですね、 B 型肝炎、 C 型肝炎がにかかっていないかっていうことを確認することが必要です。特に今の高齢者の方たちの年代というのは、過去に集団予防接種で針を消毒しないで使ってた時代の方たちなんですね。そうすると高齢者はこの集団感染で C 型肝炎や B 型肝炎にかかってる人たちが結構多いんです。でここのまた感染症の対策はね、一級講座でやりたいと思っているんですが、まずはここを確認して、感染している人たちっていう方たちには感染しないような、今度は私たちが感染しないような対応というのが必要になってきます。であと肝機能検査にはいろいろね、たくさん種類があるんですが、代表的な3種類、 AST、 昔 GOT と言っていて、いまだにまだ AST って書いてカッコして GOT って書かれていますが、が5から40ユニットパーリットル、ALT は GPT と言っていましたが、5から40ですね。で、ガンマ GT と書いて、ガンマ GPT と昔は言っていましたが、これもちょっと男女で違います。男性は12から64。女性は9から36。女性の方がちょっと低めのデータって多いんですね。で、これは肝臓の細胞に炎症が起きて、細胞が破壊されると高くなります。要するに脂肪肝とか、あとは肝硬変、アルコール性肝炎、あとは薬のせいで肝炎を起こすっていう人もいらっしゃいますね。私のね、知ってる親戚のおばちゃんは、アメリカの変なサプリをいっぱい飲んだら肝炎になっちゃったっていう人もいるので、健康食品なんかもよく材料を確かめないと怖いのは怖いですね。でもう一つ情報としてはですね、肝機能ってどうしても高いことばっかりが注目されがちなんですね。ところが20以下と低い人たちっていうのは、この3つの肝機能が低すぎるっていう人たちは、実はビタミン B 群が少ないんじゃないかっていうのも分かってきてます。なのでビタミン B 群が少ないと痩せにくいとかですね、テレビの音が煩わしいとか、悪夢を見るとか、あと変なものが見えちゃう、原子が見えちゃうとかですね、そういう症状が出始めますので、あまりにも肝機能が低すぎて、特に一桁なんていう人たちは、一応肝脂肪肝という意味ではとても優秀なデータなんですが、ビタミン B という側面から見たらちょっと足りなさすぎなので、注意をした方がいい人もいらっしゃいますね。続きまして、電解質。電解質というのは、ミネラルとも言いますね。ナトリウムとかですね、カリウム、カルシウム、亜鉛とかですね。で、もちろんいろんなものを採血で調べることができるんですが、特に健康保険で調べられて、高齢者に関係のあるものだけちょっと出しています。ナトリウム、これは要するに塩分のお塩のことなんですけれど、塩分が多すぎると上昇してきます。で、中年の人たちにとってはやはり血圧の問題があるので、高すぎるとダメというふうなことが言われているんですね。高血圧になるし、腎臓の機能も悪化します。ところが高齢者の場合はどちらかというと高いよりも低い方が問題で、低ナトリウム血症とかですね、軽度の意識障害を起こしたりしますので、あんまり高齢者の人で特に血圧とか腎臓に問題がない人が減塩をしすぎると、反対に認知症のような症状イコール低ナトリウム血症なんですが、そういうものになりやすいので注意が必要ですね。であとカリウムっていうのもミネラルの一つですが、高いと腎不全になったりしますので、腎不全の指標として使われます。あと今回の2級の講座で何度も何度も出てきました亜鉛、 ZN と書きますが、この亜鉛も低いと味覚障害や皮膚障害、皮膚がや粘膜が弱くなるんですね。であと髪とかも薄くなりますので、男性陣で若かりし方でですね、髪の薄い方なんかは亜鉛が少ない方多いですね。でこういうものはサプリメントを使って補うのがいいということも分かってきています。で病名が例えば味覚障害というふうにきちっとついた方はお薬も処方できますので、亜鉛の薬をね、飲むと味覚障害も良くなるということも分かってきています。 続きまして尿検査です。尿検査はタンパク尿というのが一番多いですね。便器の中で尿が泡立ってきたら腎不全などの症状です。であと尿糖、糖尿病のね、あの病名の名前、糖が尿に出るから糖尿病なんですが、あの尿がちょっとこう甘ったるい香りがする場合は尿糖が出ている可能性があります。検尿をしてだいたいこの尿タンパクと尿糖と、あと最後の尿鮮血っていうのを調べているんですが、尿鮮血は尿中に血液が混ざっていないか、尿管結石とか膀胱炎とか、あと膀胱がんでも出血しますので、こういうものがないかを検尿で調べることができます。でこういう一般的な採血とか血液検査とか尿検査は在宅でもね、今はもうどんどんできるようになっていますので、訪問診療の先生に来ていただいて検査ができます。便検査、便検査は今度は食中毒などの細菌性腸炎などの検査もありますけど、一番多いのは便鮮血ですね。便の中に出血していないか、痔とか大腸がん、大腸ポリープなんかがないかを便鮮血で調べています。だから検便の検査っていうのは大体が便鮮血がメインです。で次に X 線撮影、要するにレントゲン撮影ですね。でこれは通常はレントゲンの機械のある病院やクリニックを受診しないとできないんですが、この頃はですね、訪問診療の先生たちはポータブルのレントゲンの機械といって、車に乗せてご自宅でレントゲンが取れる機械というのを導入されている先生も増えてきてですね、私たちが対応してくださってる、連携を取ってる診療所さんなんかも持ってらっしゃって、あの時々病院受診しないでお部屋であのレントゲンを取ったりするっていうこともできるようになってきています。一番多いのが胸のレントゲンとお腹のレントゲンが一番多いですね。でそれと骨折の診断に骨をねレントゲン取って骨折してないかを見るっていうのが一番多いです。まず胸のレントゲン写真は肺炎が一番多いですね。高齢者の場合はね、肺炎に誤嚥性肺炎になってないかとか、風邪やインフルエンザの延長で肺炎になってないか、で肺がんなんかもレントゲンで分かる先生もいらっしゃいます。で、いまだにまだ肺結核という病気が蔓延しているというような場所もあるらしいので、結核なんかも分かりますね。で、胸に水が溜まっていないか、胸水とか、あの心不全、心臓の大きさっていうのもレントゲンで分かるんですけど、こういうもので心不全になってないかっていうことが検査できます。ただこれは数秒間ですけど、じっとしてないとレントゲンは取れないんですね。なので認知症の方で数秒間でもじっとできないような方は撮影ができないというあの注意点がありますね。でお腹の腹部のレントゲン写真は腸閉塞とか、あと腹水が溜まってないかなどの検査で使われます。 CT、MRI でこの CT や MRI は皆様も何かのね、あの人間ドックとかでやったことがある人いるかもしれませんが、高齢者の場合はなかなか難しいです。いろんな検査、いろんな病気を見つけるのにとても便利な機械ではあるんですが、あのじっとしている時間がレントゲンよりもっと長いんですよ。何分間という時間じっとしてなきゃいけないので、じっとできないタイプの方とか、あとはちょっとこういろんなところを縛り付けられたりとかですね、閉鎖的な狭い空間の中に閉じ込められる感じがあるので、そういうのが怖いような人はできないので、あまり高齢者で認知症がまあない人はいいですが、ちょっと難しいという難点があります。ただし CT や MRI は脳梗塞とかね、脳出血の診断やがんの診断で、 CT と MRI の大きな違いは、 CT はレントゲンを使うんですけど、放射線を使うんですが、 MRI は今度は磁石、磁力を使いますので、あの放射線を浴びなくていいというメリットがありますね。でさらに細かく検査ができます。ただしすごい時間がかかりますし、あと体の中に金属を埋めた手術をしたような人たちは磁石だからねできないという難点もあります。なのでその方の病状とか状況に応じてどっちの検査をするかっていうのを先生たちはあの選んでいるという形になります。こういう診察結果を、まあ、私たちがどのくらい理解できるか、もちろん先生がね、あの患者さんに対して家族に対して説明をしてくださいますので、それを聞いて 理想的には通訳の役割ができるといいですね。なぜかというと、やはり先生たちのご説明というのは、だいぶ分かりやすくなってきましたが、まだまだインフォームドコンセントが上手にできる先生というのは少なくて、ちょっと難しすぎるとか、あとは威圧的な態度で質問しにくいとか、いろんな問題がまだまだ病院側も努力はしているみたいですが、まだまだあるのが現実ですので、診察に同行した介護職が通訳の役割を果たして、利用者の方や家族が質問したくても、なんかちょっと怖くてできないわなんて思ってらっしゃることを代わりにご質問できるっていうふうになるのがベストですね。そうなるためには、やっぱり難解な医学用語とか、今までご説明した検査のこととかもある程度分かっておかないと質問もできないっていうふうになってきます。で、その診察の結果は、例えば家族が同行できないから代わりに行ってちょうだいと言われることも多いですから、家族や担当のケアマネージャーさん、訪問看護師などね、介護サービスの担当者の方に速やかに報告するということも必要になってます。医療との連携ですね。で、医療との連携は一級講座でより詳しくやりますので、今日はスライド1枚だけですが、テキストも最後の方に164ページに1ページだけまとめてあります。医学的な知識を、習得することで、医療従事者や病院との連携が促進できます。やっぱりお互いに理解し合っているっていうことがとても大事なんですね。お互いの立場とか、お互いがどういう仕事をしているかを結構お互い知らないことが多いんです。で、実は私がこういう講座を開けるというか、介護職員の方に対して病気のことのセミナーとかをやれる理由の一番は、私が約10年間ほど急性期病院でまず働いていて、急性期病院がどんなふうに動いているかとかね、どんなふうに働いているかをまず体験したっていうことが一つなんですね。で、そしてその後、私は約5年間在宅医療の訪問診療をやっている診療所と訪問看護をやっている医療法人で働いたんですね。そうすると、急性期病院から在宅医療、介護の前に在宅医療を体験したんですね。で、その後介護保険が始まって、その5年間いた医療法人は介護保険にも参入したので、介護保険の一番最初の頃を体験して、それから起業をして自分で会社を作りましたので、実は急性期の病院、在宅医療、介護というのをたまたま、選んだわけじゃないんですが、偶然転職をして体験したんです。そうすると、私の経験の中で、その介護の人たちの気持ちとか状況とか現状もわかるし、病院でバリバリ働いてるね、もうオペ室とか ICU とか外科の病棟みたいな、そういう急性期の病院の医師や看護師がどういうふうにやってるかっていうのも体験して、で、その間の在宅医療を担うドクターたちの気持ちもわかるっていうのを、たまたま私の人生の中で経験したので、こういうことができるっていうのがあります。やはり経験したり知ってないと、どうしてもなんかこうよく分かんないなっていうふうになりがちなんですね。でも、もちろん経験しなくても、こういうふうに勉強することで誰かから聞くということをやればですね、分かってきますので、お互いを知っていくっていうことはとても大事だと思っています。介護職だから医療のことは分かりませんはもう通用しないんですね。そして、疾患別の地域連携クリティカルパスという、地域連携パスというのが今病院を中心に開発どんどんされています。例えば大腿骨頸部骨折の手術をした人が病院でどういうことをやって、その後地域に帰るっていう時にどういうふうに連携をしていくんだっていうのを積極的に開発している病院というのがいっぱい出てきてますね。そうすると、介護の世界にもクリティカルパスという診療工程、工程管理をするという考え方が今後必要になってくるというふうに考えられています。で、いろんなところで認知症のパスを作ろうとかですね、そういうことをやっていたりもしますので、こういうことも今後は勉強していく必要があるんじゃないかなと思っています。日本慢性期医療協会はですね、医療介護福祉士会、福祉士という資格を作ったりですね、日本医療マネジメント学会は医療福祉連携講習会などというものをやったりしています。で、 どれもですね、医療側発信なんですね。医療側の人たちが介護と連携するために資格を作ろうとか、そういうことが多いですね。で、私はやっぱり介護側からもそういうことを発信していくべきじゃないかなというふうに強く思っているので、今回は介護側から医療のことを詳しくなる人たちを養成しようということで、改善介護士というふうに、今活動をしている最中です。発明家トーマス・エジソンはですね、こういうふうに言っています。未来の医師は患者に薬を使わないであろう。患者の骨格などを補正し、食事と栄養を用い、病気の原因と予防を重視するであろう。発明家のエジソン、皆さんご存知ですよね。いまだにでもまだ医師たちは薬をすごく使っています。でも実は病気というのは骨格、要するに姿勢ですね、我々の姿勢とか、例えば立ち方とか歩き方とかね、そういうことが歪んでしまうっていうことが原因だったり、あとは食事や栄養の取り方が良くないんじゃないか、それをきちっとやることによって実は病気を予防できたり、それが病気の原因だったりするというふうに予言しているんです。ということは、私たち介護の職員たちがですね、改善介護士の勉強をすることにより、こういう骨格、より良い姿勢とは何か、より良い歩き方とは何かとかですね、食事の取り方をどういうふうにしたらいいのかっていうような、こういう日常生活に関係することのより良い方法を学んでお伝えすること、お手伝いすることによって、実は病気の悪化を防ぐことが可能だということをエジソンは遠い昔に予言してるんですね。そしてもう一つ、ナイチンゲイルの言葉で、病気とは毒されたり衰えたりする過程を癒そうとする自然の努力の表れであるというふうに言っています。毒というのは、例えば病原菌ですね、細菌、ウイルス、カビなんかですね、汚れた空気、添加物の多い食物、アルコール、タバコ、過剰な糖質なんかが毒なんですね。そして衰弱っていうのは、まあ単純に老化も衰弱の一つですが、栄養の不足も衰弱だというふうにナイチンゲールは思っていましたね。タンパク質、ビタミン、ミネラルの不足、あとは過剰なスポーツによって怪我をすることも衰弱の一つ、筋肉が拘縮したりストレスが多すぎることも衰弱の一つ、こういうものが病気の原因なんだけど、我々の病気というのは実は自分の体の中でその病気を癒そうとする自然の力があるんだというのがナイチンゲールの考え方なんですね。そうすると、私たち援助する側というのは、この自然の治癒過程の力をもっとよりよくできるようにサポートする、援助するっていうことが可能であるということを言っています。なので日常生活を援助する仕事は看護だけではないんですね。介護職員も十分やっているんですね。そうすると、もっとこれに関する知識が増えれば、より高齢者の方を改善する、 QOL も改善でき、 ADL も改善でき、最終的には穏やかな、ね、死を迎えるという QOD の質までも変えることが可能ではないかというふうに、この昔のですね、偉人のお二人も歴史上の、ね、偉大な人物ですが、こういう方 の、 予言している言葉も参考にしていきたいなというふうに思っています。ではこれで、2級講座の全10章が、終わりました。これを見てですね、ぜひ資格を取りたい、この先ほどのエジソンやナイチンゲールの言葉をもっと勉強したいというふうに思っていただけたのではないかなと思います。ぜひですね、ホームページを見ていただいて、詳しい申し込み方とかですね、金額、料金なども詳しく書いてありますので、ぜひホームページを見てお申し込みいただき、これからの、たくさんの高齢者の皆様をサポートできる改善介護士をたくさん養成して、皆様で活躍できる場所を作っていきたいと思っておりますので、ぜひお申し込みをお待ちしております。ありがとうございました。 改善介護士2級の資格取得を目指される方へ、10本の、ね、この動画を第10章、1章から10章まで、動画がありますが、これを見ただけでは資格取得はできないようになっております。一般社団法人日本高齢者改善介護協議会に入会をして卒業試験に合格するということで2級改善介護士の資格を取得できるようになっております。で、入会されますとですね、この動画のスライド、なかなかちょっと映像ではね、ちょっと薄くて見えにくい部分もあったかもしれませんが、このスライドの資料もプレゼントすることになっておりますので、ぜひお申し込みください。で、詳しくは改善介護士2級講座のご案内動画およびホームページをご確認いただければというふうに思っております。第10章までのですね、長い勉強だったかもしれませんが、見ていただいてありがとうございました。